イエス様がいよいよ十字架につけられる時が近づいた時、弟子たちのうちにいろんな嫉妬、妬み、恨み、つらみ、そして自分が最高のものになりたいといういろんな思いが満ちていた時に、最後の晩餐でイエス様は弟子たちを集めて、そして重大な厳粛なこのメッセージを彼らに与え警告いたしました。今日はペテロの経験からご一緒に学んでみたいと思います。聖書を持っている人はできるだけ自分の聖書を開いてください。マタイによる福音書26章ですね。マタイによる福音書、聖書を開けない方のためにパワーポイントで出しています。マタイ26章の45節から、だいたい4つか5つかにのポイントをついて話していきたいと思います。マタイ26章の45節、それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。ゲッセマネの園で全人類の罪を一人で背負って、そして全人類のために身代わりとなって死ぬ決断をしようとしている時でありました。あまりにも追い切れない罪の重荷、御心でしたならばこの苦い杯を私から取り除いてください、しかし私の思いではなくてあなたの御心がなるようにと。イエス様の一生を貫いていたのは私の思いではなく天父の御心がなるようにという生き方でありました。そう、見よ、時が迫った。ポイント1は時がいよいよ迫ってきた。26章の57節、さてイエスを捕まえた人たちは大祭司カヤパのところにイエスを連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。何のために集まっていたかというと、前々からイエス様を殺そうと図っていたんです。けれども祭りの日には、杉越の祭りの日には殺すことをしちゃいけなかった。そこでどうにかイエス様を捕らえて裁判にかけて、そして死刑にしようと思っていたんですね。時は迫っていた。これは我々にも時が迫っています。今いよいよ全人類の運命を決定する、しかもセブンスデーアドベンチスト、残りの神の民、最後の誠の教会であると自称する人たちから最初裁きが始められ、永遠の運命が決定される事件が非常に近づいています。予言を研究すると、そして今起こっていることを見ると、いよいよ近づいているなということがわかります。かつてないほどの大試練が間もなくやってきます。時は我々に迫っています。その足音が皆さん聞こえるでしょうか。何か大事件が起こると、自然災害が起こると、ああ恐ろしいと言って、しかしそれが過ぎたらまた圧は忘れてしまう、こういう繰り返しが人間の性質でありますね。ルカ21章の12節を見ると、 しかしこれらのあらゆる出来事のある前に、つまりキリストの再臨、世の終わりの前にどんな前兆がありますかとイエス様に弟子たちが聞いたんですが、これらの出来事がある前に人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張って行くであろう。このことはイエス様のことではなくて私たちに起こるということです。我々にもイエス様が手をかけられて、そして平手で打たれ蹴られて、そしてあらゆる侮辱が迫害がなされたことが、私たちにも同じようなことがなされるというんです。街道や獄に引き渡されて、そして指導者たちの前に引っ張っていって、我々のこの信仰を弁明しなければならない時がやってくる、時は迫っているということです。今日、おそらく今日午後、ローマ法王フランシスの訪米、アメリカ訪米のことが見せられると思いますが、これはアメリカに、あるいは全世界に大きな影響を与えるイベントになると思います。ローマカトリック教会とプロテスタントアメリカは対敵であったんですが、今は大親友になっています。そしてアメリカの政府の要人たちは、もうほとんど最高裁判所もほとんどイエズス会に乗っ取られているんです。何を意味するか、アメリカはやがて憲法を改正して、そしてアメリカ初めて、そして全世界の国々にあるものを強要する良心の自由の危機がやってくるんです。戦後70年と盛んにテレビでやってます。もう個性を保つことができない、良心の自由に生きることができない、またまたかつてないほど全世界的に今度は自分の信念に固く立つことができない、そういう時がやってきます。迫害がやってきます。捕らえられます。投獄されます。時が迫った。2番目はイエスのペテロに対する警告。マタイ26章の34節にイエスは言われた。よくあなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう。前もって、あのシモン・ペテロに警告したんです。その警告は、また私たちに対する警告でもあります。目を覚ましていなければ、もう想像だにしなかった大試練が、我々一人一人にやってきます。一人で自分自身の信仰を弁明しなければならない時がやってきます。そしてそれは永遠の運命をもう最終的に決定します。あなたの命の踏みが私の命の踏みが永遠に子羊の命の踏みに記されてとどまるか、それとも悔いた砕けた心の人たちがの諸々の罪が永久に許され除去されて消し去られるかという、そういう時がやってくるのであります。鶏が今夜泣く前に、あなたは三度私を知らないと言うであろう。警告でありました。今度3番目にペテロの素晴らしい 信仰告白を見てみましょう。26章の30節、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ、そして羊の群れは散らされるであろうと旧約聖書を引用して弟子たちに言ったんです。32節、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行くであろう。イエス・キリストは自分は死ぬためにこの地球に来られたということをね、何回も言われたんですが、さっぱり弟子たちは分かりませんでした。理解できない。まさかこの方が、この方こそ栄光の主、ユダヤの王であるはずなのに、死ぬことなんか考えられなかったんです。33節、するとペテロはイエスに答えていった。たとえみんなの者があなたにつまずいても、私はつまずきません。もっと強調して何て言います？つまずきません。ただつまずきませんと言わなかった。なんて？決してつまずくことはありませんと言った。素晴らしい力みのある信仰告白ですね。つまずきません。私は決してつまずきません。断じてつまずきません。35節、ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなったとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。断じてそういうことはいたしません。これは他のところでは、私はあなたと一緒に死ぬ覚悟ですと、死ぬ覚悟ですと言ってるところがあるんですね。マルコによる福音書を見るとね、ここで力を込めて言ってるんです。私は決してつまずきません。先生、私はあなたと一緒に死ぬ覚悟、どこまでも行きますと力を込めて言ってると他の福音書では言ってる。我々のこの平和な時にはそういう告白できますね。試練が来る前、立派な告白するかもしれません。26章の69節、4番目のポイント、試練。ペテロは外で中庭に座っていた。すると一人の女中が彼のところに来て、あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だったと言った。あのペテロの動きを見てると、あの顔を見てると、あなたもイエス様と一緒だったんでしょうと言われたんです。さあ、試練がやってきた。ペテロにとって、イエス様に大試練がやってきました。ペテロにも試練がやってきました。我々にも最後の大試練がやってきます。ペテロはそう問われて、みんなの前でそれを打ち消していった。あなたが何を言ってるのかわからないとイエス様を否定したんです。そう、これが第一回目でした。この第一回目、そう、打ち消してあなたが何を言ってるのかわからないとイエス様を否定したときに、拒んだときに、鶏がコケコッコーと鳴いたと、これは、マルコに書いてある第一回否定したときに。で、希望への、各時代の希望の3巻の207ページにね、第1回目に、主イエスを拒んだときに、鶏がコケッコーと鳴いたということが書いてある。聖書には書いてないんだが、なんでエレン・ジー・ホワイトはそう書いたかわかりませんが、 誰か皆さん、なんかヒントを発見してください。ここ一回泣いたときに、その後に拒んだとエレン・G・ホワイトは言っています。二度泣く前に三度。だから、その二度泣く前に三度拒む。拒む。だから、一番最後に拒む前に二回泣いたのか。それとも一回目に泣いた。そして、三回拒んだ時に泣いたのか。そのところがはっきりしないですね。二回目の試練、71節、そう言って入り口の方に出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒だったと言った。ナザレ人イエスというのは軽蔑された言葉であったんです。あなたもあの人と一緒だったでしょうと言われたんです。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと、激しく誓って言ったというんです。今度は誓って言った。私はあの人なんか全然知らない。神に誓って言うと言ったんでしょうね。これが2番目。3番目は、73節。しばらくしてそこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに言った。この言葉面白いね。確かに、あなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかると言った。確かにあの人の仲間だ。言葉遣いでわかると言ったんです。イエスの弟子たちは大抵漁師でしたね。漁師は荒い言葉を使うんです。けれども3年半イエス様と一緒に過ごしている間に、彼らは綺麗な言葉を使うことで有名になっていたんです。ところが、あなたもあの人と一緒だろうと3回言われた時には、彼はかつて使ってた荒々しい言葉が出てきたんでしょうね。リビングバイブルでは、いや、お前は確かにあの男の弟子の一人だ。隠しても無駄さ。そのガリラヤ訛りが何よりの証拠だ。だからガリラヤの漁師の訛りが出てきたの、そのまま。我々も、あれね、聖霊の力によって、神の恵みによって、だんだん上品で綺麗な言葉を使い、気品なクリスチャンになることができるけれども、いつ挑発されて汚いものが出てくるかわからない。モーセだって40年間アラノを200万人以上のイスラエルを導きながらカナンに向かっていた。ところがあまりにもイスラエル人のつぶやきと不満のゆえに、もう彼らの不服従のゆえに、不信仰のゆえに、つい短気が出て岩を何回打ったんですか？2回打ってしまった。あんなことで罪とされたんです。で、彼はカナンに入ることが許されなかった。指導者の罪は大きいもんですね。そう。だからいつどんなに上品なクリスチャンと装っても、そして神の恵みは我々を神の性質に預からせてくださるが、なおもこの間話にあったように、生以来の罪が我々のうちに残っている。いつ出てくるかわからないです。74節、彼はその人のことは何も知らないと言って、激しく誓い始めたと書いてあります。リビングバイブル見ると、リビングバイブルというのはね、あるいは教理の研究には良くないんですけれども、面白い現代の言葉で書いてある。そんな男のことなんか、絶対に知るもんか。これがそうなら、どんな罰が当たっても構わねえよ、と言った。 すると鶏が鳴いた。コケコッコーって鳴いたのか、クックックックルドゥーと鳴いたのか。英語ではね、クックルクックルドゥーって言うの。英語では、日本語ではコケコッコーって言う。どんな鳴き方し、鳴き方したかわからない。そう、2回鳴いたんですね。こういう試練が我々にもやってくるとき、どうしたらいいでしょうか。75節ペテロは、鶏が鳴く前に三度私を知らないというであろうと言われたイエスの言葉を思い出して、外に出て激しく泣いたって言うんですね。外に、法廷の外に出る前にイエス様の方を向いたら、イエス様もペテロを見ていたんです。何とも言えない哀れみ深い眼差しであったんです。ペテロ、自分の弱さを今知ったか。それでもあなたを愛しているよ、許しているよというようなメッセージがイエス様の目から伝わっていったんです。そう、平和な時には我々もペテロのように素晴らしい信仰、クリスチャンですという告白をするかもしれませんけれども、大試練がやってきた時に、クリスチャンであることを恥ずかしく思い、迫害に遭うことを思い、恥ずかしめられることを思い、ついつい信仰を否定することがあるのではないでしょうか。第二次世界大戦にも、我々の教会の牧師たちのある者は、投獄を逃れるために信仰を捨てた人たちもいました。そう、大総統の下巻に、これはこういう警告はあまり言いたくない、耳障りのいいメッセージではありませんけれども、しかし言わなければならない。なぜこういう警告が与えられているかというと、ちょうど昔、ニネベは40日経ったら滅ぼされるとヨナが言いましたね。ところがニネベは滅びませんでした。なぜ？王をはじめ国民がみんな悔い改めたから。警告に耳を傾け悔い改めるならば、神様は豊かに許し救ってくださる。しかし聞かなければ滅びるよという警告であるんです。字が少し小さいですけれども、大総督下巻の378ページ、嵐が迫ってくるとき第三天使の使命を信じると公言していながら、今はセブンステアドベンチストもであっても、第三天使の使命というのをあまり聞いている人たちがいない。聞いているいるとすれば、ここの人たちは第三天使の使命ということを聞いています。ということは我々に対する警告でもあるんです。第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者がその信仰を捨てて反対の側に加わる。英語ではセブンスデーアドベンチストである立場を捨てると書いてある。信仰、立場を捨てる。そして反対の側に変わる。彼らは世俗と結合し、その時その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。その時までにはね、だんだん、主の再臨は遅いし、伸びてるし、終わりは近いと言っても、だ、来ないさ、と言ってね。で、だんだん、 世の中を見るとだんだんあのヤコブの娘デナのようにだんだん世に目が向いていく。そして同じ考え方をしていくようになって、そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選んでしまう。かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々はその力を用いて他の人々を欺き惑わす。彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる。もう素晴らしい雄弁な牧師伝道者が反対の側に加わり最も苦い敵となる時が来るって言うんです。で、我々の教会の歴史を見るとそういうこともあった。またあるんです。多くの輝かしい星が暗黒に追い落とされるとエレン・G・ホワイトは言っておられる。だから人に耐えることは絶対にもうできない時代に来ています。安息日巡視者が法廷に呼び出されて信仰について答えるときに、これらの廃墟者たちはサタンの最も強力な手先となる。我々も誰が法廷に呼び出されるか分かりませんよ。イエス様が呼び出されたように。しかし彼らを中傷し非難する、そして偽りの報告や当てこすりによって彼らに対する権力者たちの怒りをかき立てると言うんです。そういう時が我々にもやってきます。大試練です。そんなに遠くはありません。5番目のポイント、ペテロは外に出て激しく泣いた。主がゲッセマネの園で祈ったあの場所に行って激しく男泣きに泣いたんですね。この時の悔い改めは真実な悔い改めでありました。ペテロが本当に深い悔い改めをしたということが、やがてイエス様が三度みんなの前で復活して後です。イエス様が墓から復活して後、イエス様は三度も弟子たちに現れた。この3という数字面白いね。3度弟子たちに現れた。そしてシモン・ペテロを呼んで、みんなの前で、弟子たちの前で、3度質問したのであります。どんな質問でしたか？イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。イエス様もうご存知であられました。本当に深い悔い改めをペテロはやっているということをご存知であったんですが、あえて弟子たちの前でその証明をさせたのです。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。もはやペテロの答え方には、ペテロの態度には自己過信というもの、うぬぼれというものはもうなかった。そして またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。同じ質問です、2度目。そうすると主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。2回目、3回目。また同じ質問をした。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが3度も言われたので心を痛めた。イエスに言った。主よ、あなたはすべてご存知です。私があなたを愛していることはあなたがお分かりですと 言ったんです。あの悔い改める前のペテロの、先生、当たり前ですよ、私はみんながつまずいてもつまずきません、私は死ぬ覚悟ですと、あんな態度は全く消え去っていたんですね。私があなたを愛することはあなたがご存知です。なんと柔らかい心の持ち主になったんでしょう。イエスは言われた、私の羊を飼いなさいと。鶏が鳴く前にイエスを知らないとペテロは死を三度拒みましたね。三天使の使命を三度拒むことのないようにしたいものですね。三、三、三。三度審問されたなら、三度でも何度でも、主よ、私があなたを愛することは、あなたがすべてご存知ですと言えるようになりたいですね。やがて最後の大試練がやってきます。獣とその像と拝み、その刻印を受けさせる強制がやってきます。ローマ法に、そしてローマ法王家の子供である日曜日を守るように、家庭の日、健康の日、全世界こぞって日曜日を守りましょうよと、憲法で政府に強制されるとき、私たちは神の御を愛し、そしてイエス様のみを愛する、そういう選択できるでしょうか。自己過信、うぬぼれ、単なる口先だけの信仰の告白は、その大試練の時に簡単に打ち破られてしまいます。最後にゼパニア書2章の1節、あなた方恥を知らぬ民を共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、これは英語では法令が出る前にとなっています。主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、すべて主の命令を行うこの地のへり下る者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、三つ。最後の大試練、三天使の使命を受け入れるかと、三度審問されるときに、前もって我々は主を求め、義を求め、謙遜を求めているならば、あるいは主の怒りの日に隠されるであろう。